はい、皆さんおはようございます。夏休みのシリーズはですね、学生の方もたくさん来られるので、なるべくテーマを決めてとっつきやすいことでっていうふうに思ってます。で、今年度のテーマは主の呼びかけに応えた人っていうのがテーマでやってますけれども、旧約聖書と新約聖書と順にいろんな神様の呼びかけに応えた人たちに注目して見ていっています。今日は特に新約聖書の方からラザロという人ですね、さっき読んでいただいたところラザロという人に目を留めたいと思います。でちょっとこの人の場合は主の呼びかけに応えたって言っても特殊な例ですね。今までの人とちょっと違います。なんでかっていうと、さっき見て分かった通り、死んでたからって言ったらいいんですかね、死んでるので、他の人たちは生きていて、みんなのその神様からの呼びかけに応えてますけど、今日のラザロさんの場合は、死んでいた。ですから自分で答えるっていうよりは主の呼びかけで生き返った人っていうふうに言った方がいいかもしれないですね。でもすごくそのこと大事なことですので一緒に見ていきたいと思います。で、最近恒例になってきましたが、最初にその紙芝居でどんな話なのかっていうのをざっと話してから、それから注目する御言葉に目を留めていきたいと思います。じゃあプロジェクターをご覧ください。はい、行ってみましょう。イエス様です。イエス様がいつものように旅を続けていました。旅を続けながら、いろんな人たちにイエス様の福音を伝えたり、あるいは病気の人たちを癒したり助けたりして過ごしています。ある日ですね、そこに使いの人がやってきました。そして慌ててイエス様に言うんですね。大変です、イエス様、あなたもよくご存知のあのラザロさんが病気になってもう今にも死にそうなんです。ところがですね、イエス様はなかなか出かけようとしないんですね。そのうちにすぐに知らせが来ました。残念ながらラザロさんは亡くなってしまいました。そこでイエス様はじゃあ行こうと言ってその町に向かうんです。さあ、じゃあ次お願いします。町に着きました。もうお家では、ね、嘆き悲しんでいる人たちがいますが、いわゆるお葬式ですよね、やっています。そこでイエス様がたどり着いたということを聞いて、お姉さんの亡くなったラザロ君のお姉さんのマルタさんが走ってイエス様のところにやってきました。そして、ああなんてことって言うんですね。じゃあ次行きます。悲しみながらイエス様に言います。ああイエス様、あなたがここにいてくださったらきっとラザロは死ななかったでしょうに、とっても悲しみながら言うんですね。さあ、イエス様は、あなたは私を信じてそして命を得るということを忘れたんですか。マルタさんは、聖書の中に世の終わりの時復活するって書いてあるの知ってます言います。でもそのイエス様が言いたかったことはちょっとうまくマルタさんに伝わっていなかったみたいです。はい、じゃあ次お願いします。今度は妹のマリアさんもやってきました。ラザロさんにはお姉さんたちがいるんですね。妹かもしれないけれども、マルタさん、マリアさんという姉妹がいます。マリアさんもやってきてイエス様にすがりつくようにして嘆き悲しみながら言いました。ああイエス様、もうちょっと早く来てくださったら、あなたがいてくださったらラザロは死ななかったでしょうに、とっても悲しそうに言います。しかも周りの人たちもね、ちょっとなんか言ってるよね。何かというと、あのいろんな病気を治していたイエスでもさすがに死なないようにはできなかったのか、そういうふうに言うんですね。さあイエス様はどうされるでしょう。はい、次お願いします。では私をお墓に連れて行ってください、そういうふうに言うんですね。さあそれでお墓の前にやってきました。みんなが知っているお墓とはちょっと形が違います。当時のユダヤのお墓は洞穴なんですね。この女の人たちの後ろにある洞穴ですけれども、洞穴の中に部屋がこうくり抜かれて作られていて、日本だと今火葬が一般的ですけれども、そのままこう遺体を寝かせるようにして安置します。さあそこにラザロさんの遺体がもう葬られているんです。そして洞穴ですから入り口は大きな岩で塞いであるんですね。イエス様はお墓の前に来ていました。では墓石をどけてお墓を開けてください。マルタさんは、お姉さんのマルタさん、ちょっとびっくりしていました。イエス様、それはやめといた方がいいですよ、だってもう4日も経ってますからもう臭います、つまり腐敗が進んでしまっているから開けない方がいいですよ、そういうふうに言ったんですね。でもイエス様がどうぞ開けてくださいというので、あ、そうですか、そこまで言うならお墓を開けてくれました。さあ イエス様はどうしたでしょう。次お願いします。イエス様は天を仰いで、神様に祈って、そして大きな声で言いました。ラザロ出てきなさい。さあすると驚くべきことが起こりました。次お願いします。中から、ね、あの亡くなってたからね、遺体をこうぐるぐる巻きに天布で抜いてあるんですけども、天布で巻かれたままラザロさんがよっちらよっちら出てきました。本当に生き返って出てきたんです。イエス様はさあそれをほどいてあげなさい、そう言って、そして、また生き返ったラザロさんにみんな会うことができました。はい、最後お願いします。そこにいた人たちもびっくりして、ああこの方は本物だ、多くの人が信じました。またそこにいなかった人たちも、町中の人たちも町の外からもたくさんの人たちが集まってきて、生き返ったラザロさんに会ってその話を聞いて、ああ本当なんだ、すごいなすごいな、まあ、そういうふうにしてまたイエス様のことを信じる人たちがたくさん生まれました、というお話ですね。さあ、じゃあ今日の聖書の言葉の中から特に注目したいところを目にしていきたいと思います。ではですね、呼びかけに答えるっていうのがテーマですので、今日のイエス様の呼びかけを特に一緒に見ていきましょう。では聖書に戻ってきてもらって、ヨハネ11章の43節44節、ここに特に今日は注目したいと思います。43節44節を一緒に読んで、今日のメッセージを受け取っていきましょう。190ページの上の段最後のところにある43節と44節を開いた方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。ですか、いきます、せーの。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。はい、こう書いてあります。特に最初に注目したいのはラザロ出てきなさいという言葉ですね。ラザロ出てきなさい、これが今日の神様のイエス様の呼びかけであって、また私たちにも語られている呼びかけメッセージだと思って、今日はぜひこれを受け取っていってほしいと思います。ラザロ出てきなさい、イエス様は大声で言いました。そうすると死んでいたラザロが本当に生き返って、そして出てきたわけですね。ラザロ出てきなさい、そして生き返ったラザロ、ここにはどういう意味があるでしょうか。第一に最も大きいことは、イエス様が死んだ者にも命を与えることができるということです。まあ、すごいシンプルなことを言ってますが、もう一回言いますね。イエス様は死んだ者にも命を与えることができる。これが今日第一のメッセージですね。ちょっと言い方を変えるならば、死の先の命を与えることができる。死の先にも命を与えることができるんだ。それがイエス様なんだ。このことが今日語られているわけですね。実はこのお姉さんたちのマルタとマリアさん、この二人も、そしておそらくラザルさんも、みんな兄弟姉妹で、まあ、一家でですね、イエス様のことを熱心に信じている人たちだったんですね。でもそういうことまではちょっと思い至らなかったみたいです。マルタさんもマリアさんも共通したことをちょっと言ってるんですね。ちょっとそこを見てみたいと思います。今日の箇所の前のところなので、今開いている方はちょっと1ページだけペラって前に戻ってほしいと思います。1ページ前に戻りますと、まずマルタさんのセリフをちょっと見てみましょう。何て言ったか、21節というところありますね。11章21節を開いた人一緒に読んでみたいと思います。マルタさんもマリアさんもイエス様のことを熱心に、あ、この人本物だなって、本当に素晴らしい方だなって信じて従ってたんですよね。でもこういうことを言っています。21節をじゃあ読んでみます。せーの。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。はい、イエス様、なんであの時いてくれなかったんですか。4日前のことですよね。いてくれたらきっとラザロ君死ななかったのに、そう言ったんですね。はい、じゃあ今度下の段に行きまして、32節を見てみたいと思います。今度はもう一人の妹のマリアさんが出てきますけれども、マリアさんも何かを言っています。では32節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。 マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。はい、こう書いてあります。きっとマルタさんもマリアさんも姉妹でね、話をしてたのかもしれないですね。あの時にイエス様いてくれたら、どうしてイエス様来てくれないのかしら、早く来てくれないともう間に合わないかもしれない、ラザロが死んじゃうかもしれない、そういうふうに言って、たかもしれない。だから全く同じことをイエス様の前で言ってますね。あの時にいてくださったら兄弟は死ななかったでしょうに、ラザロ君は死ななかったはずなのに、こういうふうに言うんですね。共通していることがありますよね。それは死んでしまったじゃないですかって、もうどうしようもないじゃないですかと言ってるんですよね。病気だったらイエス様治せるの私たちも知ってます。でももう死んじゃった、一巻の終わりだ、そういうふうに言っているわけですね。マルタさんもマリアさんもとってもイエス様のことを信頼してたけど、でもさすがにここに来てもう死んでしまえば仕方ない、そう思ったわけですね。一方で周りの人たちも似たようなことを言ってます。ちょっとまたページペラッとを次に進んで、今日読んだところの直前ですね、37節のところを一緒に読んでみましょう。ページをめくって37節ですね。いいですか、いきますよ、せーの。しかし中には盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかというものもいた。もうイエス様が病気を治すっていうのはすごくよく知られてたわけですよね。だから何だったらたくさんの病人の人たちがイエス様のところに連れてこられちゃった。もうイエス様は寝る暇もないぐらい忙しかったっていうことを書いてありました。そのようにみんなが知っていること、イエス様って病気を癒せるんだってすごいねすごいねみんな言ってたけれども、でもみんなというか心の中でさすがに死なないようにはできなかったかって思っている人たちもいたということですね。マルタとマリアも悪い気持ちではないけれども、死んでしまってもうどうにもならない、そう思っていました。誰でも知ってます。これはもうこの人たちだけじゃなくて私たちも知っていることですよね。死は避けることができない、もう誰も例外がないという話ですね。そしてもう一つみんな知っていることがある。それは死んでしまうと生き返ることができないということですね。これもみんなが知っている、すごく悲しいけれどもみんなに共通する知っていることです。つまり今日のこの話はみんなが知らない話だっていうことです。今日の出来事はイエス様のことで今日語られていることはみんなが知らない話だということですね。それはみんな死んでしまうとどうにもならないってよく知ってるけど、実はイエス様は命を与えることができるということですね。その先に命を与えることができるということです。今日の中で39節のところでマルタがちょっと何て言うんですかね、リアルな話をしていますね。イエス様がお墓の石をどけてくださいって言うとマルタが止めるんですよね。いや、やめた方がいいと思いますって。なんでかっていうともう4日経ってますから、もう、ね、遺体が傷んでるっていうんですよね。今ほどそういう冷たくしとく技術なんかありませんから、ですからもうやめた方がいいですって言うんです。4日経ってたらそれは確実になくなってるということですよね。今の時代でも24時間はね、死亡届のこととかってしないですよね。それなんでかっていうと途中で息を吹き返すパターンってあるからですけれども、でも4日経っているってこういうふうに言っています。それは本当になくなっていたわけですね。でもイエス様はラザロ出てきなさいって言った。それは私たちの知らない話です。でもここにはその話が書いてある。ラザロ出てきなさい、イエス様が言うとラザロは生き返った、死んだ先に命がもう一度与えられた。これが今日私たちに語られていることです。もう一つ聖書の中では復活した出来事が出てきます。有名な、最も有名な話ですね。それは何かというとイエス様も復活したということが聖書の中では出てきますね。イエス様も復活をしました。 十字架にかかって亡くなった後、足掛け3日目にイエス様は復活してみんなの前に姿を現しました。2つのことが共通しているのは何かというと、神様は、イエス様は私たちに本当に命を与えることができるということです。で、ただ共通してないことがありますね。このラザロさんの話とイエス様の話、何かというと、ラザロはですね、生き返るんですけれども、多分もう一回死ぬということですね。ラザロがその後ずっと生きたって書いてないので、おそらくもう一回どこかで寿命を迎えて亡くなっていると思います。病気でね、かわいそうに一回亡くなって生き返りましたけれども、またもう一度死にます。イエス様の方は復活した後もう一回死ぬことはないですね。イエス様は天に帰って今も生きておられる、今も生きておられます。これ2つセットですごく大事なことを言ってますね。それはラザロのことを通してイエス様は私たち人に命を与えることができるということ、もう一つはイエス様が表しているのは、それは永遠の命だということです。聖書は私たちに約束しています。それはイエス様を信じる者は永遠の命を得るということですね。同じヨハネによる福音書の3章16節というところを開けます。今のところに何か挟んでおいてください。すぐまた戻ってきますので、同じヨハネの3章16節を開いてみたいと思います。ページで言いますと167ページですね。新約聖書の167ページ。同じヨハネの福音書ですので、パラパラパラと戻っていくといいと思います。おそらく聖書の中で一番よく読まれている、一番有名なところだと思いますけれども、ヨハネの3章16節を開いた方は一緒に読んでみてください。167ページ下の段のちょっと後半のところですね。16節を一緒に読んでみます。ですか、いきます。せーの。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、神様は一人子イエス様を私たちにくださった。世っていうのは信じない人々という意味ですね。誰も最初信じてませんから、ずっと教会でちっちゃい時からいるってことは別かもしれないけど、基本的に最初信じてませんから、私たち一人一人をイエス様を与えるほどに愛されたって書いてます。それはイエス様を信じる人は一人も滅びないで永遠の命を得る、そう約束しているんですね。今日ラザロ出てきなさい、イエス様が叫んでその通りになったこの出来事は、それは本当にそうなんだよ、私たちが知らない話だけど、でもそれは本当にそうなんだよ、そう語ってるんですね。ぜひこのことを私たちは信じて受け取りたいと思います。さあ戻ってきましょう。さっきの話のところに戻ってきます。11章の41節からに今度は目を留めたいと思います。もう一個大事なことを話して終わりたいと思います。では戻ってきまして、ヨハネ11章の41節から43節を今度は読んでみましょう。41から43を一緒に読みたいと思います。いいですか。11章41から、せーの。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。はい、ここにはこの出来事が、人々が、そこにいた人たちが、みんながイエス様と神様のことを信じるようになるために起きたということを、イエス様は神様に祈りつつ、きっと声出して、言ってますよね。だからこの人かけてるんですけども、そうやってみんなにそれを示していた、そういう出来事だってことです。実はこのラザロ出てきなさいっていう言葉は、小声で言ったんじゃなくて大声で叫んだって書いてあるんですね。イエス様はわーっ、皆さんもわーって言ったら多分、わー何ってどうしたの先生、頭おかしくなったのって思って見ると思いますけども、それは注目させるわけですよね。大きい声出るっていうね。それでイエス様はここでわざわざ大声で言ったんですよね。ラザロ出てきなさいって、すごく大きな声で言った、そこには意味があるわけですね。さっきも言いましたけども、イエス様を信じる人は一人も滅びないで永遠の命を得る、 それをみんなに分かってもらうためにイエス様は大声で叫んだですね。しかも大事なことは、このイエス様が大声で叫んだのは、ただちょうどそのお墓の周りにいた人たちに聞こえるために叫んだだけじゃなくて、もう2000年の時を超えてますけれども、今日私たちにも聞こえるようにイエス様を大きな声で叫んだんだということです。これが大事なことですね。まあ、2000年前のお墓の様子、さっき絵見ましたけれども、様子を全く同じように私たち頭の中で再現することはできないけれども、でもあのお墓の前でイエス様が叫んだ叫び声っていうのは、ラザロに対してだけではなくて、周りにいた人たちだけではなくて、さらにその後ろにいる私たちに届くように叫んでいる大きなイエス様の声だということを今日は知ってほしいと思うんですね。イエス様は、私が本当にそれだ、命を与えることができるんだ、そのことを私たちに伝えるためにここで大声で叫ばれました。私たちも今自分に届くようにイエス様が叫ばれたんだということをぜひ受け取ってほしいと思うんですね。これは2000年前の人たちだけのためのお話ではなくて、今ここであなたにも与えられる命、そのことを語っているんだということを知ってほしいと思います。ぜひそれを信じて受け取っていただきたいと思います。ちなみにですね、話が少し変わりますけれども、このラザロっていう名前ですが、ラザロさんはですね、結構一般的な名前だったようです。なんでかって言いますと、こことは全然関係ない、このラザロさんとは全然関係ないところで、イエス様が例え話の中でラザロっていう人を登場させてるんですね。それはこの人と全然関係ない、ただの例えている人です。ですからおそらく、なんかよく日本でね、ある名前、太郎とか、太郎最近多くないかもしれないですけど、なんでしょうね、わかんないけど、わかんないですけど、最近の名前のトレンド僕は知りませんけども、とにかくよくある、よく聞く名前だったみたいです。ですから、ラザロっていう名前をイエス様は使って、例え話をしてるんです。でその例え話では、ラザロはですね、貧しい物乞いの人でした。でお金持ちの家の前でずっと物乞いをして過ごしてたんですね。すごく寂しい人生を過ごしていた。お金持ちがその屋敷には住んでいました。2人とも同じ時期に亡くなったっていうんですね。で、ちょっとニュアンスが違うんですけれども、皆さんにとっては馴染み深い簡単な言い方で言うと、いわゆる地獄の豪華にですね、そのお金持ちの人が燃やされている時に、ラザロが天国にいる姿が見えるんですね。でそのお金持ちの人は天国のラザロに来てほしいっていうふうに言うんだけれども、そうはいかない。で、じゃあせめてラザロに私の家族のところにね、行ってほしいって言うんですよね。でそしたら私みたいにこんな苦しみを味わわなくて済むでしょう。だから行ってくれないか、行かせてくれないかって、そういうふうに言うんですよ。でそこで聖書が語るとても面白い言葉があります。ラザロが言ってるんじゃないんですけれども、その天国の住人が言うわけですね。別に開けなくて全然いいんですけど、ルカの16章という例え話のところ、こういうふうに出てきます。もし聖書の言葉を聞いて耳を傾けないんだったら、たとえ死者の中から生き返る人がいても、その言うことを聞き入れはしないでしょう。その例え話ではこういうふうに語ってるんですね。もう一回言います。もし聖書の言葉で信じないんだったら、たとえ死者の中から生き返る人が目の前に来たとしても、その言うことを聞き入れはしないでしょう。でその例え話で言うんです。これ、ラザロっていう名前がかかっているのかどうか分からないですけども、今日の話とすごく深く関わりがありますね。信じないって決めてる人は、目の前で人が生き返っても多分信じないという話。それは多分本当にそうなんですね。私たちは信じやすいから信じるとか、信じにくいから信じないということ以上に、自分で信じるか信じないかを決めるところがある。そして信じないと決めたならば、てこでも信じないところがある。それはですね、たとえ生き返ったって言って人が目の前に出てきても、きっとトリックでしょっていうに決まってるということですね。だから信じる気がなかったら絶対信じないということなんです。イエス様はいろんな例え話の中で、聞く耳のある人は聞きなさいって言います。聞く耳がない人は聞いてもどうせ信じないということですね。あなたに聞く耳があるならば、今日この叫び声はあなたに語られているということを受け取りなさいということですね。ラザロ出てきなさいってイエス様は言いました。 でもそれはラザロにだけ聞かせたかった言葉じゃない。今2000年の時も超えて場所も超えてイエス様は私たちに届くように叫んでるということですね。それはラザロじゃなくてあなたの名前かもしれない。あなたの名前を呼んで出てきなさいってそう言ってるのかもしれない。それは死と滅びが待つ生き方ではなくて命がある生き方に出てきなさい、光の差す場所に出てきなさい、そういう呼びかけであるわけですね。今日の最後注目したいのは今日開いているところの40節の言葉です。最後にそれ一緒に読んで終わりたいと思いますけれども、ヨハネ11章の40節一緒に見ましょう。よろしいですか。開いている人はぜひ一緒に読んでみてください。11章40節、せーの。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。あなたは信じて、その私たちの知らない話ですよね、でも神様の栄光が表されるようなその命を受け取ることができる、そのことをぜひ皆さんにも知っていただき、また信じて受け取っていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで今日の聖書の言葉を思い巡らしながら、どうぞそれぞれの応答を神様に祈ってください。ぜひ、あ、そうなんだな、私にもこれ語られてるんだなと思ったならば、イエス様それを受け取ります、信じます、そういうふうに受け取ってほしいと思います。またまだちょっと分かんないなという方はそれもどうぞ素直に神様に祈ってほしいと思います。また他にも今何か示されたり、あるいは神様から促されているように感じることがあったら、何でも自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで静まって祈りましょう。